おはようございます。高原剛一郎です。さて、先日私の友人がローマから帰ってきました。本物のミケランジェロに触れた感動が聞いてる私にも伝わってきました。このミケランジェロの代表作に天地創造という絵があります。絵といっても修道院の丸天井の壁に描かれてあるんですね。下に立つ者が見上げると頭上いっぱいに聖書に書かれる天地創造の様子が見事に描かれてるんです。聖書の語る神は天地創造の神、宇宙すなわち天も地もお作りになった作者なる神のことですね。ミケランジェロはこの神の天地創造のクライマックスを一幅の絵にしたんです。それでは一体どんな絵でしょう。神に作られた最初の人アダムが上半身を起こし、自分に命を吹き込んだ創造主を見上げ、そして手を差し伸ばしています。そしてその上の方では創造主自らがアダムに向けて手を差し伸ばしています。しかもその差し伸ばし方は尋常ではない。腰を伸ばし身を傾け、今にも天から転げ落ちそうなほどバランスいっぱいの姿勢でアダムに触れようとしてるんです。触れてその手を握ってご自分の胸元に引き上げようとしてるかのようですね。一つに繋がろうとしてる様子が描かれてるんです。神は一体何のために人をお作りになったんでしょう。それは人が創造主と繋がって生きるために人は作られたのです。英語で宗教のことをレリジョンと言いますが、これはラテン語のレリギオという言葉から来ました。レリギオっていうのは再結合という意味なんです。神と交わり、神と共に歩み、全能の神の祝福で充満して生きるために人は作られたのです。この神と結び合わされる姿こそ本来の人間の在り方なのだと言うんですね。ところが人間は自分の作り主から切れて離れて生きています。この自分を作り、生かし、愛してくださる誠の神様との関係を切り、神に対して音信不通状態になって生きる生き方を聖書は罪と語るんです。では、神との関係を切ることをなぜ罪とまで言われなければならないんでしょうか。東京の聖路加病院の名誉院長である日野原茂明さんという方が、科学者の悪魔性と題し、こんなことをおっしゃっていました。戦前患者の中に、結核性脳膜炎で結核菌を発見すると、発見した若いドクターは、この広原さん自身も含めて、結核菌があったぞと絶叫したそうです。どうして大声を出すかというと、脳膜炎での結核菌発見というのは非常に難しいテクニックなんです。ですからそれを発見できたということは、研究者として、腕が確かであるという印なんですね。ですから教授は会心の時によくやったと皆の前で褒めてくれます。また後輩たちには自分でもそれを発見したと言うでしょう。しかし結核性髄膜炎というのは3週間で 100% 死んでいく病気なんです。それなのに医師はこの病気を突き止めた時、思わずやったと完成に近いものをあげ、誇らしくも思ってしまうんだと言うんですね。でももしその患者が自分の子供なら、喜びの伴うような気持ちになるでしょうか。いや、絶望するに違いないんですね。それが実質的な死への宣告を意味するのに、やったというような歓声が上がるような痛みのないその声はどうして出てくるんでしょうか。それはその患者が個人的には関係のない人だからです。関係の切れた相手に対して人は冷酷になることができます。どんなにひどい宣告やどんなにひどい傷を負わせたとしても、そのことに気づくことすらできない可能性もあります。 多くの人が生ける神の前に罪人であると言われてもピンとこないのは、神との関係を切って生きてるからではないでしょうか。ずいぶん昔ですが、ある荒れた小学生から相談を受けたことがあります。転校生の彼は新しくできた友達に町を案内してもらうことになりました。ところがこの新しい友達はなかなかちょっとした悪というか、なんというか、そこ悪かったんですね。この転校生の彼に万引きの見張りをさせて、そして盗んだものを一緒に飲み食いし、そして共犯者に巻き込んでしまったんです。このことはすぐに判明しまして、彼らはそれぞれの親に引き取られたんです。しかし、問題はここから起こったんですね。この転校生の彼は、自分の両親が問答無用に叱り飛ばしたことについ反発して、自分は取る気はなかった、利用されただけなんだと言って、徹底的に自己弁明を押し通し、ついに謝らなかったのです。自分は転校生で新しい友達を持つことが必要だった。その初めてできた友達が勧めたら、それを断ることができなかった。自分はそうするより他に仕方がなかったんだと言い張り、自己正当化の理由を次々と挙げ、そしてとうとう両親を黙らせてしまったんです。結果は彼の勝ちですね。ところが、自分を正当化すればするほど、責められずに済んでいるはずなのに、彼の心に平安がなくなってしまったんですね。どうしたらいいでしょうと相談を受けましたので、ズバリ言いました。自己弁明をやめて、両親に謝りなさいと。本当の平安は、議論で自分を正当化し続けている限りやってきません。本当の平安は、両親の前に自分の非を認めて、許された後に来るんです。聖書はこう言ってます。私は反逆の民、自分の思いに従って良くない道を歩む者たちに、一日中私の手を差し伸べた、と。今世間には人間の不安やモヤモヤを解消するために、いろんなセラピー、カウンセリング、哲学、宗教、瞑想といろいろあります。そして、どれもこれもが同じことを言っています。それは、あなたは悪くない。あなたは被害者だ。あなたのせいでこうなったんじゃない。あなたの過去にあったことは見ない良いことだ。しかし、そこに本当の平安はやってこないのです。人間にとって、本当の腹の底からの平安は、神の前に自己弁明をやめ、自分の非を認め、そして自分が神との関係を切って、生きてきたことの結果を認め、その上で、誠の神様の用意した許しを受け取るということなのです。神は私たち人間を許すために、十字架についたキリストに全ての罪を負わせて、代わりに裁いてくださったのです。そしてキリストを三日目に死者の中から蘇らせてくださったのです。どんな大失敗のある人、どんなひどい過ちのあった人、またどんなに恥ずかしい過去のある人にも、神は手を差し伸ばし、あの天地創造の絵のように、あなたの手を取って胸元に引き寄せようと願ってくださっているお方なのです。どうぞ、この神の使わした一人子の救い主、イエス・キリストを信じ、永遠の命を得てくださいますように、心からお勧めしたいと思います。